イティーこんばんは。2009年の7月の15日、20時31分収録、シーサーブログをヒーステーションに全国2局ネットでお伝え中、第540回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども、梅雨明け宣言が昨日されましたけどもね、あんまり空の様子がよろしくないんですが東北はまだらしいですね、はい、まあどうでもいいんですけどね、え梅雨明けだのどうだのって言ったってさ降るときは降るし降らないときは降らないわけですよね。今朝もね、会社に行ったら、梅雨明け宣言された直後なのにもかかわらず、行った途端にもわっという熱気がドア開けた途端にね、一番最初に行ったんですけど、すごい熱気が来て、そして温度計あるんですけども、それを見たら30度を超えておりまして、ぐったりしたわけなんですよ朝からやる気出ねーみたいな感じになっちゃったんですけども、まあまあそんなことがいろいろありまして、そんな7月半ば、ヌラジオの更新が今回を含めて今月7回目ぐらいだと思うんで、そこそこのペースで配信できてるんじゃないかなと思うわけですが、そんな話は置いといて、今日ね、仕事をしててですけども、ちょっとね、気になることがあったんで、今日はこのテーマで行ってみようかなと思います。ということで、今日のテーマは、情報セキュリティ検定試験。ということで、なんじゃそれはと思った方は、ググったら出んのかな?出ないかもしんない。わかんないですけど、まあ一応リンクがあったら貼っときますけどね。楽天市場ってありますよね。お店が何万件って言ったかな、2万5千件って言ったかなぐらいあるという、いつのデータで2万5千かはわからないけど、まあ2万5千件ぐらい楽天の中にショップがあるよっていう話をどっかで見たことがあるんですが、その中の一つに私の勤めてる会社のその楽天のお店があるわけなんですよ。で、その楽天でお店をやってると、その楽天のお店の管理画面があるんですよ。いわゆる RMS ってやつなんですけど、楽天なんとかシステムなんですけど、多分そのなんだかは知らないんですけど、またとにかく管理画面があるんですよね。で、うちのお店の担当者じゃねえんだなっていうのを EC コンサルタントって言ってもわかんないと思うんだけど、だから店専属の楽天の担当の人みたいななんかいるんですよ。で、そのお話と、あと普通の商品管理だの受注管理だのとかね、いろいろあって、右の方に、右サイドバーのところになんかちょろちょろちょろってなんかどうでもいいようなことがちらちら書いてあるんですけど、多分ね、結構前からあったと思うんだけど、今日か、ふとなんか気づいたことがあったんですけど、なんか情報セキュリティ試験みたいなものとか書いてあって、で、知らなかったでは済まされない、どうのこうの。楽天が言ってるんですからね、知らなかったら済まされないって。見なきゃ怖いじゃないですか。もう楽天なんだかんだでお金取ってくるから、それの意味で知らなかったら済まされないでは怖いから、一応見に行ったんですよ。全部後付けでお金がついてくるでしょ、楽天って。まあ、普通のユーザーさんだとあんまりわかんないと思うんですけど、例えば楽天カードを持ってるとか、楽天のマネーサービス使ってるとかいう方だとわかると思うんですけど、なんか、なんだかんだでいろいろ後付けでお金がついてくるんですよ。集客しました、お金徴収します、みたいなね。最初無料であったんだよね。で、その情報セキュリティ検定試験も、来年3月だか4月からは、お金を取るぞという話なんですけど、そもそも情報セキュリティ検定試験とは何なんだって話なんですけど、まあ簡単に説明すると、楽天が一方的に行っている、別に Q とか星とかもらえるわけでもない、どうでもいいような試験を受けろと言ってるわけなんですよ。で、まあね、まあ一応ね、上から下まで読みましたよ。なんと言いますか、 まあね、その情報セキュリティ検定試験のページに行くと、あの、学習はこちらからっていうところと、試験受講はこちらからって二つのボタンがあって、学習はこちらからってボタンを押すと、PDF 資料が出てきて、セキュリティハンドブックみたいのが出てくるんですよ。で、逆に、試験受講はこちらってやると、運転免許の試験の機械みたいな丸×形式だったと思うんですけど、なんかそういう問題が出ると。で、まあとにかくそのハンドブックを見て勉強しなさいってことだと思うんですけど、もうどうも納得のいかないところが多々ありましたんで楽天さんには申し訳ないんですが、これはおかしいだろうっていうところが 3,4 箇所あったんで言わせてもらおうと思うんですが、まずね、そのおそらくその試験の一番核となってくるね、あのチェックシートってのがあるんですよ。もう一問一答で、一問一答っていうか全部、ま、答えは丸なんだけど、こうなってなければいけないとかいう風なのが 何十項目かずらーっと A4 で2ページぐらいにわたってあの書いてあるチェックシートがあるんですけど、そこでパッと見た瞬間に誤字脱字を2件発見しましたいいのかって話ですけどね。あの楽天のショップって今まで全然パソコン触ったことがないですって人も結構やってたりするわけなんですよ。それで誤字脱字ってなると、もう完全にその中その感じで頭の中残っちゃうじゃないですか。どうなのかなと思ったんですけど、ちなみにどう間違ってたかというと、ウイルスって言葉をウイするって書いてたりもう完全にソフトバンクモバイルのホームページが立ち上がった瞬間のあのポイントマイレージの説明でポイントがオピントになったぐらい間違ってるんですけど分かる人しか分からないんですけどね。まああとファイヤーウォールのことをファイヤーウォーって書いてますからね。もうね、ファイヤーウォールだったら火の壁じゃないですか。ファイヤーウォーだったら火の戦争ですからねどんな設定をするんだって話ですけど、まあそんなことがあったりとかね、なんかよくわかりません。そしてまあいいんですけど、まあ誤字脱字はまあ誰でも間違いはありますからね。東京書籍の教科書だって初版はちょろちょろ間違ってますよ。それはまあしょうがないですよ、人間ですからね。チェックするのも見るのも作るのもね、それはいいんですけど、間違った内容が記載されているのはどうなのかという点がありまして、まあいわゆるその受注の情報とか商品情報とか顧客情報とかを USB メモリなり CDR なりでフロッピーなりでデータを渡すときにどうすればいいかみたいな、なんかお勉強のページがあるんですよ。でそこにこういうことが書いてあったんで、ちょっと苦言を呈したいと思うんですが、個人情報を含むファイルなどを保管する場合はなんちゅれかんちゅれで、暗号化しましょうと、データを暗号化する方法はいくつかありますが、マイクロソフトの Excel、Word などの読み取りパスワードの設定機能はパスワードを解くソフトやサービスなどが出回っており、保護強度に問題がありますと。うん、なるほどねと。まあ、ここまではいいんですけど、この次からの問題ですよ。パスワード付き圧縮ファイル、ZIP 形式、暗号化ソフト、PGP による暗号化などを用いましょうということが書いてあるんですが、この一番最初のパスワード付き圧縮ファイルね、ZIP ですけども、これさ、パスワード解析ソフトが、普通に、しかも無料で、しかもソフト、日本のね、ソフトライブラリの一番大きいであろうベクターさんに、フリーでしかも日本語版で、パスワード解析ソフト、あるんですね。これでやりましょうってやって、それで渡してね、顧客情報めちゃくちゃ入ってます。そのデータを、 ね、そのベクターで公開してあるピカジップってソフトなんだよ。そこで解析したら出てきちゃいましたってなったらもうどうしようもないわけですよ。ね、まあそのベクターに出てるそのピカジップってソフトだけじゃなくて、Mac でもまあ、アルファ OS10 には対応しなかったと思うんですが、まあそういうソフトがあったりとか、あと海外だとなんとかジップっていうね、あのすごい英語版ですけど、パッチを当てれば日本語でも見れるみたいな。なんかそういうソフトとかすごい出回ってるわけですよ。その中でパスワード付き圧縮ファイルを用いましょうというか書くのはね、セキュリティ的に問題があるんじゃないか。まあそもそもですけど、楽天市場さんがね、以前、いつだ、2、3年前だと思うんだけど、お店側には、顧客の情報、まあ、最低限のね、住所とか電話番号とか、その、送るための、荷物を送るための最低限の情報は伝えるけど、例えば、メールアドレスは、お店側には通知しませんよ、しないようにしますって宣言を、2、3年前にしたと思うんですけど、受注管理画面でね、何々さんから注文が来ましたと。で、じゃあ、入金お願いしますっていうメールを送るために、その、何ですか、その管理画面から送るんですよ。それはいいんですよ。別にこっち側からね、その時点では、お客さんのメールアドレスわからないからいいんですよ。それはいいんだけど、送ると、宛先にはそのお客さんのメールアドレスがもちろん入ってるわけなんですけど、CC、カーボンコピーに思いっきり自分の店のメールアドレスが入ってるんで、その後にメーラーでメールを受信すると、思いっきり宛先にお客さんの名前が、名前じゃない、お客さんのメールアドレスの入ったメールが届くわけですよ。これで、見えてるじゃん、みたいなね。まあ、そこまではいいですよ。もう、ね。こっちにも、やっぱりコピーは必要だから、それはまあ、しょうがないとしましょうよ。っていうか、それだったら、それだったら、BCC で2件に送れば、どっちにも行かないような気がするんだけど、そこもちょっとよくわかんないんですけどね。まあ、それはいいとして、もっと問題があって、R データツールっていうのがその管理画面の中にあって、顧客一覧っていうのが、今までに注文したり、お問い合わせをしてくれたお客さんの一覧情報が1ヶ月とか2ヶ月ごとにずらーって出る機能があるんですけど、もちろんおかしいんですけど、その買った人の名前をクリックすると、住所、電話番号、メールアドレスがずらっと出てくるわけですよ。それはいいとして、その一覧でずらっと出てくる画面で、並び順っていう項目があるんですけど、まあ名前順とか、住所順とか、住所順があったのか覚えないですけど、まあ名前順とかね、あるんですけど、その中にメールアドレス順っていう、どんだけセキュリティ甘いんだよって感じですけどね。なんかもう、ダダ漏れさせ放題みたいな、なんかその、ある意味なんか男気を感じるよね。なんていうかね、と思ったりとかね。まあ、こうやってね、セキュリティ検定試験だろ、なんだろかんだろ言って、まあ楽天はちゃんとしてますよっていうのを多分見せたいんだろうけどね。で、そのセキュリティ検定試験の一番最後の Q&A があったんですけど、その一番最後の項目、受験しなかった場合はどうなるのですかという質問に対して、ユーザー様に安心してお買い物をお楽しみいただくためにご協力のほどよろしくお願いいたしますと。なんかもうね、答えになってないし、この書き方で言うと別に受けなくても受けてもどっちでもいいんだねっていう。なんかね、それこそさ、なんか楽天のことだから、まあこれ来年の3月からお金かかるし、例えばさ、通販で、よくテレビとかでさ、 初回限定でいくらでご提供とかやって電話かけてやるとさ、その1週間後2週間後ぐらいになると、あの商品どうでしたかみたいな電話かかってきて、また買わされるみたいなね、高いになってそうなったら嫌だから別に受けたくもないしみたいなね、なんというかねまあいわゆる個人的な楽天のイメージはウイルスキラーゼロみたいなね、まあいろいろありますからね、はい、ということで皆様からのご意見ご感想ツッコミ、キャラクターの名前への投票、船田様情報などいろいろお待ちしますんで、どんどんお寄せください。メールはぬやるみせばのプロフィールの下にある便を持って送ってください。画像を添付したいとか自分のネットラジオの CM 流してほしいとかいう方はこちらのアドレスまで送ってください。nunurda@gmail.com ぬやじゃっとマーク gmail.m で送ってくださいということで、今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということでさようなら、バイバイ。